皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日は2009年12月の30日、年の瀬です。今日私はこの鴨川のハーモニクスライフセンターで、大勢の方を迎えて、ジョセフ・プリンシオッタさんのプレゼンテーションを始めるところです。ジョセフさんというのは35年にわたってアメリカの科学捜査官という仕事をしていました。科学捜査官というのは犯罪現場をですね、こう復元したりして、陪審員にどういう犯罪か、犯人が本当にそういうことができたかどうかっていうことを科学的にこう証明していくような仕事なんですね。ですから、ジョセフさんの面白いところというのは、まあ面白いって言ったらあれですけども、911事件をこの犯罪現場、およそ3000人の80カ国の人が殺された犯罪現場としてこの事件を調査されています。そういう視点で見た方っていうのは、私はジョセフさん以外知らなくって、これまでもかれこれ2004年から5年間以上にわたって911事件を調べてきたんですけども、もうジョセフさんの視点っていうのは本当にユニークで、説得力がある。それで今日は皆さんに集まってもらって、彼の視点から見た911事件というのを再検証していただこうと思っています。で、今彼がね、準備を隣でしているんですけれども、今日はたくさんの人が来てますね。ちょっとギャラリーの皆様も名前とかちょっと一言だけ言ってもらおうかな。あゆみちゃん、こんにちは。
こんにちは。
ここに来て喋ってほしいんですけど、あゆみさんは、はい、アメリカ在住ですね。はい、で、どうして911事件に興味を持ったんですか？
一番最初911のことを知ったのは2004年にルースチェンジ。
ルースチェンジですか。はい、ああ、そうですか。なるほどね。はい。で、今日最年少、遠くから来てくれた夏美くん、こんにちは。
こんにちは。
夏美さんは、この事件に興味持ってるって聞いたんだけど、
はい。
はい、何で知ったんですか？
学校の学習であるレポート、911は。
取り上げた。はい、でも夏美さんが生まれた時っていうか、もう8年も前だからちっちゃかったんじゃない？まだ。
はい、記憶には。
記憶にはない。
少し
あります。あ、テレビで見たみたいな感じですね。なるほどね。何歳だった ?911 は。ないない。だって8年前だもん。5歳とか ?7 歳。7歳。あー、すごいですね。はい。ワイワイワイワイは誰かな？ワイワイワイは、名前が楽ちゃんだね。
ワイワイワイね。Are you ready?
No, but I'll do it anyway.
Yeah, okay.
Sure, this is a surprise.
Yeah.
This is a surprise.
Yeah. 驚きました。
I didn't expect.
こんなにたくさんの人が、こんな予測してませんでしたから。
I want to be of the most service to everyone.
皆さんに対して奉仕ができればいいなと思ってるんですけど。
As much as I like the flowers, maybe we might move the flowers.
お花は素敵だけども、お花をどかしましょうか。
In an effort to give all of you the most information that I can do today, I will use some of the PowerPoint presentation that should be shown on a very big screen and some of the photographs that I also use. So, in the case of the towers,model, I have the, 強く言いすぎましたから。僕は日本語は下手ですよ。でも、
ごめんなさい。
少しできます。
今日はね、プレゼンテーションはこれとこれと両方、両方使いたいと思うんですけれども、まあこんなにたくさんの人が来ると思わなかったんで、本当はこれをね、パワーポイントで大きな画面にして見せたかったんですけれども、これでやってみます。
So I'm not going to leave the models here because they'll be in the way, but I'll use them from time to time.
このモデルは時々使わせてもらいます。
And they've been taking a beating.
Yeah.
We have to do some good before I leave.
だいぶ、旅の間ずっとこのタワーを持ち歩いてたんで、だいぶ剥がれてきちゃった。彼はだからああいうことやるわけですね。モデルを作って、実際のスケールで作って、で、っていうことをやれば、それが仕事なわけですよね。
はい。
で、彼のサイトはね、シルバードラゴン。
Yeah, that's just, my name is Joseph Princiota.
私の名前はジョセフ・プリンシオッタさん。
And often that, this first slide raises a question. And,
このスライドを見てみんなが質問するんですね。
And this is usually the first question.In my presentation.
誰でしょう、ジョセフ・ブレインシオッタとは誰でしょうかという質問を受けます。どんな人、あなたは誰？あら、ハンサムね。ハンサムね。若い時の写真が写ってますけど、すごいハンサム。 So how old were you then?
I was just a teenager.
Teenager の頃の写真です。
And then I was here in Japan in the Navy.
日本にネイビー、海軍としてやってきました。
And actually, it's more 50 years ago.
50年前です。これちょっと変えないと44って書いてあるけど。年がサバ読んでますけど、今50です。50年前。
And I was receiving a special award for helping the morale of the of the Navy men.
海軍のね、士気向上のためにすごい貢献をしたということで表彰を受けているところの写真ですよ。
Often my work involves feeling and emotion.
私の仕事は感情と関係があるんですけども。
Sometimes sculpture, sometimes other things. Okay.
After 彫刻もやっています。彫刻師でもあります。
After the Navy, I came to Japan on.
で、海軍終わった後日本にやってきたのはエキスポの1970年の時ですね。
On a mission of communication.
コミュニケーションのミッションでした。
And I attended several of the commissioners general's conferences. This is at the Kyoto meeting hall.
これが京都会議室ですけれども、
me,
うん、私がどこにあるか分かりますか？助けてあげましょう。ここにいます。青いコートが僕ですよ。うん、ジョセフさんの若い時ですね。
Was a little while ago, yes.
ちょっと前ですね。
I was, is this okay? Reflection? No one's getting a
reflection? 光ってませんか？大丈夫ですか？
It's okay? All right. If I had aWell, that's okay. If I had a small mirror, I wouldn't have to keep looking. It's okay. We'll work it out. This works this way. Uh-huh. And we're podcasting, so let's get going. I was the general manager of the American Park.
アメリカパークの総支配人でした。
Which was a really good job.
いい仕事でしたよ。
Among other exhibits at the American Park was the exhibit for the state of Alaska. So I had the pleasure of presenting Alaska to the Japanese as well as manyAmerican adventures like sun-kissed orange juice and Coca-Cola was in American Park.
アメリカンパークの中にはコカコーラとかサンキストのパビリオンがあったんですけど、それ以外に私はアラスカを代表してアラスカのプレゼンテーションをやる、そういう楽しいこともいたしました。
Lots of people visited the fair.
たくさんの人がフェアを訪れて
ね。We had 64 million in 6 months.
6ヶ月でなんと6400万人の人が参加してくれたエキスポでした。Can you start
now? Excuse me, sorry to interrupt you.
I've had the good fortune because my mother was a judge of she associated me with attorneys who liked the fact that I have a bit of an engineering background and an artist's background and so I combine those by looking at the crime scene or the accident sceneAnd then building models and exhibits.
で、私のお母さんはですね、裁判官でした。そして自分はエンジニアのバックグラウンドもあります。で、そういうエンジニアのバックグラウンドと法的なバックグラウンド、そして、彫刻家としてのそういう背景を、
with a little engineering,
エンジニア、セルエンジニア、
mixing with art.
I did.
And so that gives me the,
だから、それを合わせて CSI、クライムシーンインベスティゲーションっていうんですけども、その仕事を、それは犯罪ゲームのモデルを作ったりとか、そういう仕事なんですけども。
About how much time do we have?
One hour.
Okay, we'll have to go. Some of these I'll skip through rather fast. The problem with the 9/11 truth movement is that everybody wants to give you the answer, and so they try to tell you conspiracy theory before you have enough evidence to know that this was a very big crime.
で、この911事件の問題点っていうのはですね、すぐさまに回答に行こうとする。誰が犯人なのかっていう。そうすると、それは陰謀論、陰謀説になっちゃうんですね。で、それよりも以前に私の必要だと思っているのは、事実についてきちんと検証するっていうこと。これを犯罪として検証するっていうこと。で、彼が言ってるのはそういうことなんですね。だから、ノーポリティクス。政治ではなく、事実。
Many people say that we've already had an examination, and there should not be any more examination of evidence.
で、多くの人がですね、もうすでにこの事件は、調査し終わった。これ以上新たな証拠などないっていうふうに言います。もう委員会レポートって出てますよね。コミッションレポートは already out。
So quickly, I'll give you a little of the inside story of the report.
じゃあ見てみましょう。じゃあ911コミッションレポート、委員会レポート、確かに委員会報告書というものが出ましたけれど、 中には何が書いてありますか?
And it comes from a book written by the two commissioners of the 9/11 commission, the two men in charge of the investigation.
はい、この本はトーマス・キーンとリー・ハミルトンという2人の人について書かれた Without President という人ですけど、あのタイトルですけども、彼らが何と言ってるか、この2人というのはなんと911委員会の報告書を書いた委員長と副委員長ね。この人が何て言ってるか。
Of course, they had a complaint that many commissions have. We didn't have enough time, and we didn't have enough money.
で、あの、すべての委員会が日本、あのアメリカのね、いろんなこういう委員会が言う共通の不満っていうのは、お金が十分じゃなかった。時間が十分じゃなかった。それと同じことを言っています。
That's a very common complaint, and
これはまあ、
not
あの、全く、あの、おかしくない、よくある不満です。みんな同じことを言います。
But when they tell us that they were misled by America's Department of Defense, the War Machine, and the National Transportation Safety Board, the government agency in charge of aircraft safety, these two agencies, the War Machine and the National Safety Board, lied to them.
2つの政府機関が彼らに対してミスレッドっていうのは、まあ、誤った情報をあげる。あるいは、あの、嘘をついた。2年間にわたって。DOD っていうのはどこですか?デパートメントオブディフェンス、防衛国防総省です。それから、なつ違うだもん、NTSB、
ナショナルトランスポーテーションだから、
航空安全局、運輸省の中にある航空安全局といって、その航空の安全を司っている庁ですね、省庁。そこが2年間にわたってミスレッド。あの違った情報を与えたっていうふうに言ってるんですね。
So they were so much misled and the lies were so big that the commission considered that what was being said by the government was criminal.
だからその情報があまりにも間違っていて嘘が多かったためにその彼らの政府がやったことっていうのはほとんど犯罪だ犯罪に近いっていうふうに言ってますこの本の中で。
So the title of chapter 1 in this book that explains the commission's process, chapter 1 is titled, We Were Set Up to Fail.
で、この本の第1章のタイトルがこれなんですね。We Were Set Up to Fail ってどういう意味かっていうと、私たちは失敗するように初めからセットアップされてた。失敗することが決まっていた。
So there really has not been an openHonest investigation of the evidence.
ですから、911の証拠に関して本当にオープンな、オープン and honest 正直な、調査というのはまだされてないんですよ。
I do this every Tuesday in Anchorage. Sometimes nobody shows up, but I have a small meeting area, and I'm there every week on Tuesday because 9/11 came on a Tuesday.
911以来ですね、毎週毎週アンカレッジのこの場所で7時に。プレゼンテーションやってます同じ人が誰も来ない時も人がいてもいなくてもやってますなぜならば911は火曜日に起こった事件だからです、ね、
So when Yumi made it possible for me to come to Japan and give my presentation to the Japanese people and members of the Japanese government it was a very big opportunity for me、
うん、ですから Yumi が私にこうやってチャンスを与えてくれて日本人や日本の議員の前でプレゼンテーションできるようになったことはとても大きな私にとってはとても大きなことです。
I had two cousins.
私には2人のいとこがいて、
They were both firefighters.
2人とも消防士でした。
And they are part of the 343 firefighters who were killed on 9/11.
その2人は343人のあの日に亡くなった消防士のうちの2人です。
One of my cousins didn't die on that day.
1人は
He died many years later.
1人はその日には死ななくでその後ですね病気によって亡くなりました。
And the number of firefighters who have died since 9/11 is rising every day.
毎日毎日911の日に亡くならなかったけどその後病気などで亡くなった消防士の数は毎日毎日増えていっています。
This is Vincent. He died in the South Tower.
これは私のいとこのヴィンセントですけどもサウスタワーでその日に亡くなりました。
That's how he looked when...
これは彼が亡くなる直前ですね。さっきの最初の写真はちょっと若い時の。で、彼が亡くなった時の。
That's when he started to be a firefighter.
彼が消防士になった時に。
This is when it ended.
うん、これが終わった時です。彼の人生が。
This is my other cousin.
私のもう一人のいとこですけど。
Sal Joseph Princiotta.
サル・ジョセフ・プリンシオットで同じ名前ですね。ジョセフ・プリンシオット。すごいマッチョマン、強くてね。
He worked to try to find anyone who was a survivor. He became very sick And later he died.
彼は救援活動に、911の事件の後に現場に行って、生存者がいないかどうか救援するための活動に関わって、そしてその後病気になって死にました。私はこの女の人は、私は直接は知らないですけども。
She'll become, you'll understand why I've given you her name. She's very important in understanding the facts of 9/11.
この彼女は私は直接の知り合いではないですが、彼女の名前を挙げているのは、彼女がとても重要な役割を果たしているエドナ・シントロンです。覚えておいてください。
And this man,
それからバタリアン7のオリオ、ジョセフ・パルマー。この人も大事です。この4人が私の話に出てきます。覚えておいてください。
This is the scene of the crime.
はい、犯罪現場です。見てください。
And this is a map that shows you the Tower 1, the first tower hit.Tower 2, the second tower hit.
はい、第1タワー、ノースタワー、それから第2、サウスタワーです。最初にこちらが攻撃され、その次に2機目がこちらに突っ込みましたね。この順番。
The black buildings all were destroyed on 9/11.
この黒くなっている建物が、911の日に崩れた建物です。1と2と3と7が崩れました。
The red buildings were very damaged, but they did not collapse. They burned all day, but they did not collapse.
赤い建物は1日中燃えましたけれども、崩れませんでした。
And the blue buildings were very damaged.
青いビルもものすごいダメージを受けましたけれども崩れませんでした。
And I'm going to go over this very fast here.
はい、これを急いでやりますけれども。
Because it's just actually if I go over.
Okay. One, two, three, four, five, six, seven.
And the Verizon building is on one side, post office on the other, building seven. And then there are the financial centers with the winter gardens in the middle.
Winter garden, ね。
Winter gardens are very important.
これも大事な建物です。覚えておいてください。位置関係、ノースタワー、サウスタワー、ウィンターガーデン。それからこれも大事ですね。ドイチェバンク。実はここ私が働いてたバンカーストラストです。This used to be Bankers Trust building. That's my bank.
And this is the roof area where they found very small pieces of people after the explosion.
このドイチェバンクの屋上にですね、人骨がたくさん、散乱していました。人骨がこんな小さな破片
に。I moved it on you, and this is now the same. This is the same place.
これがそれです。第一バンク。
So this is how it looked before the crime, and this is how it looked after the crime.
犯罪の前、そして犯罪の後です。犯罪の前こういうシーンだったのが終わった後こういうふうになりました。
You notice there is a white powder over all the buildings around
the area. この辺全部にですね、白いパウダーが飛び散ってる様子がわかりますね。白い粉です。
That's one of our concerns. Is how the entire building contents.Of both towers,
私たちが一番気にしていることはこのビル全体がパウダーになってしまった粉々になってしまった本当におしろいみたいなパウダーなんですねちっちゃな粒のパウダーにどうやってパウダーになったのか
Some tell you that the buildings were built very lightweight, like a tube, and they collapsed because they didn't have any strength.
ある人が言うにはこの建物というのはすごい軽量のコンクリートでできていてチューブのように穴がいっぱい出てねだからで強さがなかった強度がなかったからバラバラになっちゃったんだっていうふうに説明します
so let me show you how the buildings
じゃあそんなに軽く弱く作られたのかどうか見てみましょう
These buildings were designed by a wonderful Japanese architect and designer Minoru Yamazaki
この建物は日本人の設計者による建物でしたミノル・ヤマザキこの人は日系アメリカ人ですね。日本人ですけど、日系アメリカ人です。
And we are preserving his reputation by proving that the buildings didn't just come down because it was a bad design.
で私は彼の名声をですね、保ちたいと思います。この建物が崩れてしまったのはデザインが悪かったから、弱く建てられたからではないということをこれから話したいと思います。
Even though Minoru lived in America and was very Americanized.
彼はアメリカに住んでいて、とてもアメリカナイズされた日本人でしたけれど。
People remember the buildings were designed by a Japanese.
でも人々は覚えてました。この設計師は日本人だった。
So we hope the Japanese people.And the Japanese government will help us prove these were good buildings taken down with explosives.
ですからこの建物は、とても丈夫な建物だったのに爆発物によって壊されたんだっていうことを、皆さんに知ってほしいと思います。
This shows you that the towers were constructed in a place in New York where you had to...
これがですね、建設中の現場です。ニューヨークですけれども、中の
Where you had to go all the way down seven floors below level. 地下7階。
で、一番コンクリートの、岩盤に到達するまで地下7階まで掘りました。わかります ?7 階まで。
That's where the stone is. We call bedrock.
ベッドロック、岩盤。そこに直接建てる。
And so the steel of the building can be secure, they go to the bedrock and secure all the columns.
There. ですから、そこに地盤にですね、岩盤に、直接、何ですか、基盤の規定のところを固定する、直接に固定しました。で、地下7階です。
So besides the outside columns,
ここが第1階、1階ですね。これが外側のコラムになります。外側の支柱。
There is what's called the core of the building.
で、コアコラム、コアの中心支柱というのがありました。
A total of 47 heavy steel columns.
47本のとても重い、鋼鉄の支柱がありました。
The building is square.
ビルは長方形。
North tower, north tower and south tower.
あ、スクエア。
Exactly. The buildings are square,
but 正方形です。でもコラムは長方形ね。
And the core is oblong. That is its
rectangular.
Here's the rectangular, and there's the dimensions in meters.
で38メーター29メーターですね。だからこれが正方形、中は長方形の支柱がある、そういう建物でした。
In the north tower,
こっちがノースタワーで、
and in the south tower,
サウスタワーはこういうですね。
North tower east and west.
東西に長くなった
south tower, south.
サウスタワーは南北にこういう長い。これも覚えててください。
This is important because when the first plane hit the north tower, it hit the north wall of the north tower and hit the core rather straight on.、
うん、これとても重要なポイントです。最初の1機目が突っ込んだ時、ノースタワーの北側の壁から突っ込みました。で、まっすぐ行って、この北側のコア支柱、支柱の北側を直撃したんですよ。だから、この中心を思いっきり打ったっていうね。次は。サウスタワー。
In the case of the south tower,
サウスタワーの場合はですね、
the plane hit the south wall,
サウスウォールから、南側の壁から入ってきました。
And much of the fuel and parts of the airplane went right through the building.
でも、ほとんどの燃料と、それからほとんどの機体はですね、外に出てしまった。覚えてますか？ここにわーって燃えたんですよ。
From this we can understand the airplane that did the most damage to the building was in the North Tower.
これを見てわかることは、その飛行機が一番ダメージを与えたのはどっちですか？こっちですよね。North Tower。というのは支柱に激突したからです。こっちだ。
Which tower went down first?
じゃあどっちのビルが先に崩れましたか？覚えてますか
？South Tower。
South Tower が先に崩れちゃったんです。
This is important.
これすごく重要なポイントです。
Here we see.
いいですか？見てみましょう。
All of the columns.
これが中心支柱です。
This is an example of the core.
これが中心支柱の。
Just showing one floor.
ねですけども。
To give you an idea of the scale, this is about 12 feet.
一つの階だけ見てみましょう。これ1個が12フィートですから、3メーター60ですね。
This is the kind of steel.
これがそれに使われている鋼鉄です。こういうものを使われています。
Some of it came from Japan.
日本から来たものもあります。
And this is the way the foot of each of these columns would be made, and how it would, and how they would be secured.
それがどうやって、
in the bedrock.
ベッドロックって岩盤のところに留められているかっていうのを示しています。このように留められていました。
The columns that hold up a building are made in a way like a fishing rod.
その鋼鉄というのはまるで釣り竿だと思ってください。下の方が
That's right. The bottom piece is the
big, heavy, and they're
thinner
and thinner
at the top. Because the top floors don't have to hold up a lot of weight.
上の方に行けば行くほど上の荷重っていうんですかが少なくなるわけですから、だんだん一番下が太くって、だんだん上に向かって細くなっていく。まるで釣り竿のような感じの支柱だっていうふうに覚えておいてください。
So now we're looking at how they built
これミノルさんですよ。次、外側の支柱を見ていきましょう。この外側支柱ですね。これも大事ですよ。3本ごとに形に。
The pieces were made all, most of them all the same size, about 10 meters high and about 3 meters wide.
ほとんど全部が同じ大きさです。10メーター高さ、幅が3メーター。
And they were put together in a staggering pattern.
こういうふうに互い違いにこう組み合わさるような形で組み合わさっていました。まるでパズルのように組み合わさっていました。
This one is about to be turned around.
でこれがぐるっと回って。
This is the outside surface.
これが外側です。
This is the inside surface.
これが内側です。ここになんかかけるところがついてますね。外側はのっぴりしてます。
The floors of the building
これが床です。
Were supported by a system called trusses.
トラスという、まあ、梁ですね、トラスという、トラス工法というので、ここに床が乗っかるようなデザインになってました。これは新しいデザインです。このデザインはとても軽量なんですね、軽量にできる。
And on top of the trusses, they put steel plates.
トラスの上に、
they put concrete.
で、鋼鉄のプレートを作って、その上にコンクリートを流す、載せる。
And those floors would connect to the outside walls.
で、そのフロアが外側の壁に固定されていて。
In this way.
このようにですね。
And you can see from the picture what we're looking at inside and outside.
内側と外側見えますか？
Now this is the outside.
外側です。
And all around the building, the trusses connected back to the core.
で、トラスはすべてこの中心支柱に固定されていました。外側と内側ね、中心支柱と。
The architect received many awards for this very unique, very strong design concept.That gave the tenants, the people who occupied the building, much free space with great strength.
で、この建物はですね、実は建築家の設計賞っていうんですか、賞をたくさん取っています。というのは、テナントにですね、すごく大きなオープンスペース、柱のない大きなオープンスペースを提供することができた。しかも、強度がある。強度があり、しかも、スペースが大きいということで、賞をたくさん受賞している、そういう建物です。
One of the proofs that these buildings were built so good and so well.
この建物がとてもよくできていたっていうことの証明の一つは。
I have been informed by one of the architects, an old man who lives now in Anchorage, that during their life they never lost a window because of the building twisting. It acted like one strong piece, and they didn't lose any windows.
で、この建物の一生の間ね、how long? How many years?
From
1970年代ぐらいからできているので、yeah. まあ、40年ぐらいの歴史の中で、窓ですね、窓を一枚も失わなかったんですよ。普通あんだけ高いやつだと、ビルディングがねじれたりして、窓が外れたりする、そういう事故が一回もなかったっていう。そのことを。
That needs some explanation because I personally I don't understand.
Usually tall buildings because of the wind will have some motion in them because of a little earthquake. It's not uncommon for a very tall building to pop a window during its lifetime because of the movement.
ああいう高層ビルっていうのはなんか地震とかあった時に一体となってなんかこうまあ力が変わるのかな、一つの
ツイストするって言ったよ、ツイストって。ねじれちゃって、窓がポンって出ちゃうんだ
けど。ロードとか負荷がかかって、割れることはよくあるんですって。それが一回もなかったと思うビル
は。で、それをアンカレッジの設計やってたお友達から聞いて、で、そのことをすごいいいデザインだよっていうふうに言ってたの。聞いてます。
Something too that's important about the core is that it was made out of very, very heavy columns and heavy columns.The very, very heavy columns were in the corners and in the center. And the other columns made up the rest of the core.
今最初につけたところがとても重たい、スチール。
支柱。
で、このちっちゃいのが、そうでもないというか、まあまあ重たい、丈夫なスチール。だからこのコーナーとセンターは非常に、ちょっと大きくなってるの分かりますか？コーナーと中心がより太い支柱で、で、まあ、大きな支柱が残りですね。
That becomes important later.
これもすごい大事なんで、この太いところの位置とか覚えておいてください。
And of course they were always tied
together. で、それが互いにこう交差して固定されていた。
And we call it a building inside the building.
この建物はだから、一つの建物の中にもう一つ建物があるようなデザインだったということですね。外側の支柱と内側の47本の支柱。2軒のビル、内側のビル、外側のビルっていう建て方をしていた。
Minoru Yamasaki was afraid of heights.
山崎みのるさんは高所恐怖症だった。
And yet he built the tallest buildings in the world.
でも世界で、その時一番世界一高いビルを設計することになった。
The core is designed to hold things up.
中心支柱は建物を上に保持するためのもの、支えるためのもの。
The design is to resist downward pressure.
荷重を支えるため、 そのためのデザインですね。
So when these buildings came down, right through the, the design area, the core area, this was the path of greatest resistance.
ですからそのビルがこうやって上から順番の荷重で崩れてきたってことになってるんですけど、それは最も抵抗の強いところを通ってきたことになるんですよ。わかります？
Another unusual.
それももうちょっと変なところですね。911事件のおかしいところ。中も外もものすごい美しいデザインでしたよ。
And, the first, damage to the towers occurred at 8:46 in the morning.
最初のダメージは8時46分です。
And this happened to be captured on videotape.
これがたまたま撮影されてました。
By a man who was working with the New York Fire Department, a French film maker.
フランスの映画会社ノーデブラザーズですけどもがたまたま撮影をしていました。ニューヨークの消防士の撮影をしていた時にこれが通って、あ、飛行機の音がした、なんだって撮ったのがこの映像です。偶然です。
Working with the firefighters and he happened to catch the airplane as it went into the building.
1機目が突っ込んだ時に出ました。はい、そういうことができました。
What we see in his photographs is pressure wave of explosives coming out of the buildingin the opposite direction to the energy of the aircraft, and the explosion is not jet fuel, it's white.
で、この撮影、この映像の中に映ってるのは、そのインパクトのあったところのとは違う、色の違う、なんて言うんですか、プレッシャーウェーブっていうのは何だろう、衝撃波がぐるりと走っていて、こういうふうに突っ込んだのに、横に、わかります？横に白い煙が出てるんですよ。で、これはジェットエンジンの色なんです。ちょっと赤っぽい。こっち側は白。
Would it help if I sat on the other side?
Sure.
And this is closer to you.
Yeah, sure.
And then I can see from this side.
Okay.
And we'll take just a moment here. Thank you.
ちょっと動きますね。
Thank you, podcasters. We're just changing seats.
今、席を変えてます。Again, can come here later. いいですか？ここ、こういうふうに突っ込んだんですよ。でも横に向かってパフウェーブが、中からこう煙がこっちに出てるんですよ。
Now, when we look, closer at the airplane, the picture is fuzzy because it was taken from far away. But you can see that we are looking at a flash of light, which comes between the plane and the shadow of the plane.
飛行機と飛行機の影の間にこの閃光が見えます。
So, the plane has not yet hit the building.
これが語っていることっていうのは、飛行機がまだ壁にぶつかってない。ぶつかる直前。わかるかな？影と飛行機の、これちょっとわかりにくいけど。後で、ね、後で他の映像で説明しましょう。
Many people don't know about this flash that occurred just before the plane hit the building.
で、多くの人が知らないんですけども、飛行機が激突する瞬間のちょっと前に閃光が走るんですよ。光って。それを知らない人が多いです。でも、私もそれが何であるかはわからない。私も知らない。でも、私たちは質問はしたい。このフラッシュは、この閃光は何なんでしょうか？
Because, after this first plane hit, many cameras were focused on the Twin Towers.And the next plane and its flashes are very well. Its flash is covered by many, many cameras. So both planes made a flash just before they hit the building.
で、この時は全然カメラこの1台だけだったんですけども、2機目の時にはもうテレビカメラが到達していて、フォーカスちゃんとなんだフォーカス合わせて撮影してましたので、2機目の時には閃光が映ってます。でどの、 テレビカメラのにも必ず閃光が映ってて、そのことは多くの方がご存知です。で、この閃光は何なんでしょう？飛行機が突っ込む直前に出てるんですけどね。何なんでしょう？
I'm going to show you a set of the images that has been adjusted to help you see the plane and the flash. Here is a set of frames.
これが ある。
They've been adjusted, and so it's like it's gone through Photoshop. This is not straight out of the camera, but it helps you understand the flash.
みんなが分かるようにですね、ちょっとアジャストしてありますけれども。
I'll show it to you twice. Once, it just goes. Flash. Now we'll go frame by frame.
で、1フレームずつ見ていきましょう。これ飛行機ですね。
And it will happen at frame 51.
51で起こります。
And here we are, almost at the building.
もうすぐ。
And there's the flash.
光りました。でもまだ飛行機は手前よ。
Frame before, no flash.
光りますか？まだフラッシュはない。
Flash, frame after, no flash.
もうフラッシュはない。
So this is a very brief, bright something. We don't know what.
なんだかわかんないけど、一瞬だけピカッと光って、で、すぐにもう光がなくなっちゃうんですね。これがなんだかわかりません。
And then the plane enters the building.
そして飛行機が中に入って、
And then all of the explosions come back out.
そしてその衝撃で、爆発燃料が燃えて、
which、ね、which does not follow what normally happens when a plane hits a building. It doesn't do this.
でも普通飛行機がこうやって突っ込むとこうやってならないんですけどね。Now, すぐにこうやって外側に。What do you mean? It doesn't show.
It doesn't come out. Blow up backwards.It blows up in the building, and jet fuel does not explode. Jet fuel, it burns very quickly, but it's not a bang. Jet fuel cannot do that. Jet fuel is like the kerosene in your heater.
ジェット燃料っていうのは、爆発しないんですよ。ジェット燃料はふわってなるんですけども、そして、この石油ストーブと同じ。そして中に突っ込んで中に向かってこうなるはずであって、ビルの外にこうやって出てくるっていうことは普通はしない。
So here we are seeing some of that explosion beginning to rise up, and it's beginning to cover another explosion that happened right here, and we can see another one here.
こことここに関係ないけどもう一個の爆発が見えるんですけど。
But those explosionsare near the columns that are very strong in the core.
これはですね。
In the core, the strong columns in the center.
中央の一番強い支柱があったでしょ。太くなってるところ。そのそばです。
And then from those center columns out to this point and to this point.
その中央から外に向かって。
Goes very special steel.
特別な鋼鉄があって。
That holds the antenna.
これがこの子にあったアンテナを支えている。
The antenna on the top of the building.
ノースタワーにはアンテナがあったんです。サースタワーにはありません。
Is held up by column by beams that go right to this point.
で、このここの下にですね、これを支える梁がこう張ってたんです。四箇所。
It's an interesting coincidence that when the airplane
とても偶然面白い偶然の位置なんですけども、飛行機が入った瞬間に、
four explosions happen up here.
4つの4箇所で同じ爆発が同時に起こってるんです。この4箇所で。
Now, we can see in the picture too, but we believe there were four. We can see the two in this image.
ここでは2箇所しか見られませんけどね。こことここ映ってますけど。まあでも多分反対も、それは想像して言ってるわけです。
Another explosion that was very far away from the airplane happened down on the ground floor.
でもう一個の爆発はここで起こりました。一番下です。これ1階です。
You can see from the shape that we're looking at these levels here.
これここのレベルですね。
This is the mezzanine here.
これがメゾネットです。
And I've drawn it all the way down to the ground floor.
で、これを大きな窓が1階まで。
The importance of this is to know that these big windows
この大きな窓はですね、
were blown out.
ここがですね、外に向かってガラスが弾けてたんです。内側じゃないですよ。
All around the building.
すべての。ここ全部ガラスなんですね、1階。これ全部ガラスなんですが、後で見てください。これがもう飛行機が突っ込んだ時に全部外に向かってガラスが四方八方に飛び散っていたんです。
We know that because when the firemen arrived in just a few minutes, because
there's a fire station is very near. すぐそばに消防署があって、もう8時58分、数分後には消防士が到着してたんです。で、到着して彼らが入ろうとした時に、
They walked in through the window.
彼らはここの空いた窓が開いた、壊れてしまった窓から入っていったんです。
The glass was outside.
で、窓ガラスは全部外に向かって
。Inside the lobby, you could see the doors of the elevator opened by an explosion and the elevators were twisted. They could not use the elevators to help
up above. そしてもうすでに、エレベーターが爆破されていて、ひしゃげていたので、そのエレベーターがもう使えなくなっていて、彼らは救出に行くためにエレベーターを使うことができませんでした。
The airplane came in at
94. 飛行機は
94、95、96。94
階から96階まで突っ込んだんですよ。 それなのに今起こったのはここ0階っていうか1階で、すでに全ての窓が
外に吹き飛ばされている。 In the government tried to tell us the fuel from the airplane went all the way down the building and then exploded in the lobby.
で、最初に政府が言ったこと、この燃料が流れていって、エレベーター、through the elevator?
Through the elevator.
エレベーターを通って流れていって、下まで行って、ここで爆発して、これが起きたんだっていうふうに説明しました、政府は。
There is no elevators going from the top all the way to the bottom except one.Very small elevator for service.
でも世界貿易センタービルにはここからここまで続いているエレベーターはたった一つのエレベーターを除いてはありません。サービスエレベーターというのが一個だけあるんですけどね、それ以外では全部というのはありません。
This is a look at a close up of this hole in the
この穴をそばで見てみますとこういうふうになってます。ノースタワーです。
American Airlines
アメリカンエアライン11便ですけども8時46分
And if you look, we have people standing
in the windows. 見てください。人が立ってますよ。人が見えますか？人影が。
This area is supposed to be so hot.
このエリアはですね、とっても暑くって、だってこの後溶けてビルが崩れたんですから、もの灼熱地獄のはず。
The government tells us the steel is beginning to melt.
だって鋼鉄が溶けちゃう温度ですよ。政府はそういうふうに言いました。鋼鉄が溶けて崩れたんだって。
If that was the case, there would be a bright light.Like、this light.
でももしそれが本当だったらば、ここにはこの光のようなオレンジ色の輝きがあるはずです。
But there isn't. Instead, there are people.
でもそこにはそんな光はなくって、生きてる人がいますよ。ほら、ここに見えますかね。
There's two people there.
2人います。1人は倒れてる。
This is one woman.
お女性です。
And this, we don't know if it's a man or a woman.
これ女性か男性か分かりません。
We don't know if they're dead.
生きてる死んでるのかもしれません。
We think they're looking over the edge to see what's below.
でも多分下を見ようとしてるんだと思います。覗いてる。
But we know this woman is alive.
でもこの女性は立ってますよね。
Because she's waving at the helicopter.
ヘリコプターに向かって手を振ってますから。
Help us, help us.
助けて助けてって言って手を振って。
And we know who she is.
で彼女が誰だか分かったんです。
This is Edna Cintron.
この人がエドナ・シントロンです。
This is her office level.
彼女がいたオフィスです。彼女が働いてたのは、
And these are the clothes that she was wearing that morning.
マーシャル・マクレノン・カンパニーに働いてました。というのは、彼女がここで働いていたのを、彼女の旦那さんが教えてくれました。
So some people survived the crash.
ですから、飛行機の激突に生き残った人がいたわけですね。あんだけの飛行機が突っ込んだのに、そのフロアで働いていて、生き残った人がいたわけです。
And the designers of the building tell us the building would easily survive such a crash.
で、この建物を設計した人は、この建物はその飛行機のがぶつかっても大丈夫なように建てられていたというふうに言っていました。
And then the fires in the tower, in the beginning, the North Tower had received all of the jet fuel inside the building.
でノースタワーではですね、ほとんどの燃料はビルの中に入りました。中に突っ込んだから飛行機が。
But in 10 to 17 minutes, the jet fuel had burned completely.
で7分から10分間でほとんどのジェット燃料は燃え尽きてしまいました。
We know that by the color of the smoke.
でそれは煙の色によって特定することができます。
If we had a problem with the kerosene heater,
もしこの石油ストーブで何か問題があったらね、
it would give you black smoke in your room.
黒い煙が出るでしょ。
If we have a problem with the wood stove,
ウッドストーブだと、
it gives you gray smoke in the room.
グレーです。ネズミ色のスモークになります。
When the smoke color changed,
だから煙の色が変わったときに、
we knew the only fire material burning was the office contents, like this table and chairs and carpet.
ですからその時に煙の色が黒からネズミ色に変わったときに、中の燃えてるものが、ああ、オフィスの家具が燃えてるんだっていうことが特定できます。
And steel reinforced
黒ければケロシンでジェット燃料が燃えているということね。
So, and from those kinds of fires, and even from kerosene fires, steel buildings do not collapse. You must think about your stove. If you turn it on high and leave it all night, it will not melt.
こう考えてください。石油ストーブを一晩中つけておいてね、一番強い火にしといたら溶けちゃいますか？溶けないですよね。スティールはそのジェット燃料の温度では溶けないんです。
Even from big fires,
大きな火災であってもスティールが、まあ鋼鉄ですね。スティールがケロシンの燃料によって溶けるということはありません。ジェット燃料によって溶けることはありません。これは メリディアンホテル、
メリディアンプラザ。メリディアンプラザ。And this,
これは有名ですね。2002年にマドリッドで火事になったマドリッドのホテルですけど、
The Windsor Hotel. And this building was undergoing some additional construction.
これは改装中でした。ですから上にね。
And if you look close,
よく見てください。
Yes, there we go. Let's do it. There it is.
クレーンが乗っかってんですよ、改装中だったから。だから普通の建物の上にさらにクレーンが乗ってて重しがあったんですね。
And the fire lasted for over 17 hours.
17時間燃えました。
And it was so bright that it lit up the whole city.
マドリッド中が見えるぐらい明るく燃えました。17時間ですよ。
This is what a building looks like when it is what we call totally involved with fire.
ビルが本当に、ものすごい激しく燃えているときにこのように見えます。
Even from big fires, such buildings don't fall down. This building lost some of its outside material because it was very lightweight.
この建物はこの部分だけはとても軽いものでできていたので失われていますけれども、でも崩れていません。
The North Tower and the South Tower's outside material was very heavy.
でもノースタワーとサウスタワーはその角の部材がとても重たいものでできていました。
This was a decoration.
これはデコレーションですね。
And the North Tower is part of the construction.
で、ノースタワーはもうその何ですか支えている支柱でした。
So even big fires.
大きな火災でも、
don't do this.
911以外では、まあ、you say, you want to say what it says?
Yeah. Okay, I didn't. I'm going fast, and I apologize.
Yeah. Can I say that?
Please.
Yeah. の911で3つのビルがね、倒れたんですけども、911以外で、コンクリートの鉄筋なんだっけ、鉄骨ビル?スチールフレームビルディングって言うんですけどね、鉄鋼かな、スチールフレームの建物が、高層ビルが、崩壊したという例は一つもありません。
So, this is a famous fire.
これ有名ですね。
This was the MGM Grand.
MGM Grand で
1980年に84人が死んで649人が怪我しました。And the result was no structural damage.
構造的なダメージはありませんでした。
Smoke damage and interior decorations and interior furniture much damage.
もちろん火災でこういう家具とか燃えましたよ。
So you fix that.
でもそれを直せば、
you paint the building.
ペイントを塗り直せば、
and you change the name.
名前をバリーズに変えました。
And today you can go to this building.
ラスベガスのバリーズ。
They don't call it MGM. They call it Bally's.
もう MGM っていう名前ではないですよ。名前は変わりましたけども、まだ今でも立ってます。
This is another building. This is the First Interstate Bank in Los Angeles.
First Interstate Bank ですね、ロサンゼルスです。
This is a fire.
これもすごい火事ですよね。
No structural damage.
でもストラクチャルダメージ、構造には何も問題ありませんでした。
No building, none. This is it. None had collapsed before 9/11.
9/11 の前に、火災で崩壊したビルはありません。
None have collapsed since
9/11. 9/11以降も火災で崩壊したビルはありません。世界中、全世界です。でも。
Three buildings, please. Three buildings collapsed.
でも3つのビルが911の日に崩壊しました。
All on 9/11.
911の日にだ。
From fire.
火災で3棟ものビルが崩壊しました。
Again, we're looking at that special photograph.
よく見ましょうね。近くで。8時46分にこっちに飛行機が突っ込んだのに、ここの違うところで煙が見えてるんです。
And we'll look closely at the importance of that area.
この重要性を見ましょう。なんで重要か。
This is the very, very top of the North Tower during its construction.
で、これがノースタワーの一番てっぺん、屋上階のところの部分ですね。
And this is the way the steel in the core connects to this receiver of the tower.
で、このタワーレシーバーをどうやって固定してたかというと、このようになっていました。
The tower connects to the inside of the building with these steel pieces, and it connects to the outside of the building with these braces.
中心支柱とはここでつながっていて、そして外側とはこの斜めの梁みたいなものによってここにつながってたんですよ。覚えてますか、これね。太いやつ、細い。で、このここにさっきの斜めの支柱を繋いでたんですね。上から。ノイさんだったらわかるよね。
Now the significance of those explosions becomes obvious.
がすごい明らかになってくるんですね。なんでここにこの、まあ、この中央とこの中央に煙が出てる、うん、意味は何か、そこをカットしてるんですよ。
The tower then can twist.
そこをさ、そこを切ってしまえば一番上をねじれるから、ね、その脆くなる、破壊できる、最初のその作業が行われてるんじゃないかってことです。
力の分散が
そうですね。そこに建築家がいますので。
At 3 minutes after 9, United Airlines 175 hit the South Tower.
ですが、17分後ですね、このサウスタワーにユナイテッド175便が突っ込みます。9時3分のことです。
It came in at this point on the south wall.
南側の壁のこのポイントに来ました。そして吹き抜けて。
And many pieces went out of this corner, out into the air.And pieces landed on the street.
で、このカードの部分が飛んでいって地面に。
I should probably draw you a line up here, but you can imagine from here to here, the way the plane hit the building.
飛行機はここを通っていって、こういうふうに取ってこっちに抜けてきました。
And the core was running north and south.
で、中心支柱は南北になってましたので、中心支柱はダメージ受けなかった。No damage ね。
No damage, maybe a little to the corner.
中心支柱はほとんどダメージ受けなかった。こっちの角がちょっとだけダメージ受けたかもしれないけど、ほとんどが角を斜めに突き切っていったんですね。
And the jet fuel burned in air.
ですから、ほとんどのジェット燃料は外側に、大きな、外側に燃えてしまった。
And again, there is an explosion
でもここでもなんか爆発があります。反対側になんか爆発が出てる。違う色の、わかります？煙の色の違い。
Different color of smoke, different colored powders. It's a different kind, it's a different type of explosion.
違うタイプの爆発だと思います。飛行機が突っ込んだところの部分と反対側の方向になんか爆発してる。でもこれは色から煙の色から違うものだというのが分かります。
Just before the plane hit the building,
これが、飛行機が激突する直前、見てください。光って光る
み
たいな閃光が走ります。
And we'll see some other pictures of the flash.
他にも閃光があるので見てみましょう。
What is the source of the flash? There's another flash that people say they could see under the wing. Some think that's the start of a missile. We don't have enough proof to say that, but it's an unusualFlash of light at the same time under the wing of the plane.
飛行機の羽の下にですね、光ってるのが映ってます。ある人はこれがミサイルが発射された瞬間じゃないかって言うんですけど、そういうことを言うような証拠はありません。
These questions were asked of the commission.
でもこのような質問は委員会でされました。
When family members and
first responders, というのは家族とか、まあ、遺族とかそれからファーストリスポンダーって何て言うんですか？最初に現場に駆けつけた人たち、ファーストリスポンダー。救援隊、救援隊が駆けつけたときにそういう質問はしますされました。
They say, what were these things? The commission never answered the question.
この光は何なんでしょうって言っても委員会は何も答えませんでした。
This is not the only camera that caught this moment.
この瞬間を捉えているのはこのカメラだけではありません。
Many cameras did, and each of them caught the flash.
全てのカメラがこのように閃光を捉えています。これはボーイングを探せにしっかり映ってますから見てください。
Here's four different cameras.
4つのカメラに映ってます。
And one of them is the picture we just saw.
これが今見た写真ですけど。
Let's see if I can get back to it. This is a famous picture.
この写真はとても有名。
ポピュラーメカニズム。
何マガジン？
Many, many different magazines.
いろんな雑誌の表紙を飾りました。
The people who printed this picture for you to see knew that the next picture had a flash. But they didn't print that picture.
この写真をね、写真を雑誌に載せた人たちは、この次のコマには閃光が映ってるのを知ってました。でもその閃光の部分は選ばなかった。その前のやつ、この次のやつが閃光なんですよ。
The media selected what pictures they would show you.
だからメディアは皆さんに見せる写真を選ぶわけですね。
Was there any discussion on that?
Yes, at the commission, the question of the flash came up. We'll look into it, and they never did. They're never in the report.
委員会の時にもちろんそういう質問はあったんですけども、コミッションは見てみま、調べてみましょうって言ったっきり何も調べずにそのままだそうです。
Here's another misinformation.
もう一つのミスインフォメーションの例です。間違えたインフォメーション。
This was printed for the public.
これは皆さんに公衆のために。プリントなんだ印刷されたものですけど、
in the magazines.
雑誌に。
Of course, they had to say that the jet fuel burned in midair. They had to because everyone saw that. And maybe they didn't know that the core ran the other way. I think they may have known and gave you the misinformation.
It should be this way.
Because the real information...
これは多分間違えてますよ。っていうのは、こういうふうに書いてありますね。この、あの、支柱コラム、支柱の47支柱がこっちの方向ですから、本当はこうなってたんです。だから、ほとんどダメージしなかった。飛行機通ったけれども、支柱はダメージ受けなかったです、サウスタワーは。
This is the area of the explosion with the smoke that's the wrong color.
そしてここに、ここがさっき見た、あの、違う、間違った色のっていうか、違う色のスモークが出てた、
ね。Let's take a look at the picture again.
もう一回写真見てみましょう、戻って。
Energy going out with the wrong colored smoke.
こっち側にエネルギーが行ってます。わかりますか？爆発。こっち側。こっち側に突っ込んでるのに、こっち側になぜか切れていて。
We don't know.
で、煙の色が違うんです。こっちは黒く、こっちが白い。
Making an explosion at the same time to help damage the building with the intent that everything will come to the ground very soon.
それははっきりは言えないですけれども、誰かがこの飛行機突入と一緒に爆発をなんかボタンを押してこのビルがちゃんと崩壊するようにしたのかもしれません。はっきりは言えない。
Another element of the government report is that the fuel burned at over 1,000 degrees.
それで、政府の公式レポートの中にはこの燃料が1000度になったって書いてある。1000度を超えたって書いてあります。
Are you allowed to eat while you're podcasting?
Yeah.
Oh, that's the Japanese are very generous people. In America, we never do that.
Now, ポッドキャストやってる時に食べていいのかってもいいんじゃない？これ、Yumi's podcast, it's okay.
It's okay, it's Yumi's podcast. In the government report, they said the fuel burned at over 1,000 degrees. People think this is happening inside the building.But for the fuel to burn at its most high temperature, it needs the most oxygen. And that only happened outside the building.
で、その政府のレポートに1000度以上って書いてあるんですけどもね、そのジェット燃料が1000度に到達するには最高のコンディション、つまり酸素がたくさんあるっていう状態じゃなかったら1000度にならないんですよ。でも1000度ってなってるから、ああ、建物の中で1000度になったんだなっていうふうにみんな思っちゃったんですけども、これが実際1000度に到達したのは、この外側で酸素がたくさんあるところは1000度になった。それは本当ですけども、でも情報としてはミスリードね。だから内側で1000度になったんじゃないかなっていうふうにみんなに情報としては伝わった。
Each step that we try to take to reach the truth, the government storyleads us a little bit off the path. Then we go again and they lead us a little bit more off the path. And the truth is in one direction and the American people and most of the people of the world have been led in another direction by small lies, one after another.
で、一つのステップ行くごとにね、小さな嘘ね、例えばこの線路のこともそうですけども、ちょっとずつ真実はこっちなのに、嘘の情報の方に少しずつずれていってしまった。で、アメリカ人も、それから世界中のほとんどの人も、その小さな嘘の積み重ねで真実とはほとんど遠い方を信じてしまった。今、そういうことが起こっています。
The people saw the huge ball of fire. But they didn't see really the size of the hole in the building.
で、人々が見たのはもう大きな火の玉を見たわけですね。でも、ほとんどの人がそのサイズ、実際はこんな小さな穴だったんですね。それを見ています。そうです。
In this model,
このモデルでは、
the black area
黒いところがですね、
is where the wall has been removed.
壁が取れてしまったところ。
There is damage bigger than this hole, by bending some of the pieces.But I tried to illustrate just the real hole in the building, not all the damage, which is.
確かにダメージはもうちょっと大きいんですけど、私が描いたこの図というのは実際に穴が完全に開いているところですね。でもこの周りもあのこういう鉄がこう曲がったりぐにゃっとはなってて、でも残ってる。でもこの黒い部分は完全に穴が開いて抜けたところ、それがこれだけの大きさです。
It's important for several reasons.
これとても重要なんですね。なぜならば、
and one of them is the hole is smaller than the airplane size that was supposed to hit, was supposed to have made the damage.
っていうのは、この穴はですね、実際にこの穴を開けたと思われている航空機のサイズよりも小さいんです。
Can you point with your fingers
how long actually, should how?
It should extend 100 and it's 124 feet, which would be at least half the width of the building.
Mm.
So it's a little more in this direction and a little more in that direction than you're seeing.
もうちょっと大きいんですよ。
About another 10% on either side. About 20% bigger than this hole is here.
この穴よりももう 20% ぐらい長くなきゃいけないんです。本当は。
そう。
わかりますか？これ何を意味するか。実際の飛行機はもうちょっとちっちゃかったんじゃないかな。ユナイテッドの175はボーイング757。
Yeah, yes,
757. ボーイング757なんですね。が突っ込んだんですけども、それよりももうちょっとちっちゃな何かだったんじゃないか、実際はね。
This gives you an idea of how the South Tower.
はい、South Tower です。こっちが南側です。南側の。
South Wall, South Tower, United Airlines hit between 81 and 85.
United 175が突っ込みました。81階から85階までの間に突っ込んだんです。
So we were wondering where the firefighters were when the tower had collapsed, because after the airplane hit, the firefighters who were fighting the fires, and trying to save people in the North Tower divided into a second group.And went to the South Tower to try to help the people in that tower.
North Tower に最初働いてた消防士たちがですね、途中で半分に分かれて、途中からサウスタワーの方の救出に回りました。で、私が言いたいのは、そのサウスタワーが崩壊した時に消防士たちがどこにいたかっていうことですね。
And the family members asked the commission, "Can you tell us where our firefighters were in the building?"
で、遺族たちは私の家族ね、消防士はどこにいたんでしょう、どこにいたんですかっていう質問をしたわけですよね。
We know that the plane went in at 81.
81階に飛行機が突っ込んだ。81から85階。それは分かってます。
And the inside story of the commission report.
委員会報告書は何て言ってるか。
Let's look at what they said about the position of the firefighters.
彼らが消防士がどこまで行ったかというのを見てみましょう。
This is the South Tower.
South Tower です。
We're going to look at the lower portion of the South Tower.
はい。
Larger.
こんな感じです。
And that's, we are up to the 44 and 45 mechanical floor.
ここが44階です。メカニカルフロアという機械類が置いてある。
76 and 77
階がやっぱり機械室でした。
Mechanical floor. It has the motors to lift up the elevators.
エレベーターを引っ張るモーターが置いてあります。
In this building, if you wanted to go to the top,
この建物ではもし一番てっぺんまで行こうと思ったら、
you took the express elevator,
最初の超特急に乗って、
it only went to here.
ここまでしか行きません。
You change
ここで乗り換えます。
Express elevator,
またエクスプレスに乗って、ここまで行きます。はい、
And then another
でもう一回3度目
to go to the top.
そうやってトップまで行きます。私行ったことあるから知ってます。
So there are many mechanical, motors.
だからここにもモーターがあります。
And here,
それからここの階。
And here,
ここにもあります。
And here,
そしてここの階ですね。
For the basement elevators.
でこれはベースメント、地下のエレベーターのモーターがある。機械室。
So now we look at the top in enlarged.
はい、じゃあ一番上のパートを大きくしてみました。上半分ですね。
The government report said the firefighters only got to the first mechanical floor.
政府の報告書。
44
階まで行ったというふうに書いてあります。消防士たちね。
When they finished their report, this was their answer to our question.
この私たちに対質問に対しての答えは44階までしか到達しなかったということになっています。
After all their investigation,
彼らはもうすべての調査を終えて、
for a couple of years,
何年も経っても、
44 was what we believed was the highest level the firefighters had reached.
で消防士が到達した一番高い高さというのは44階だという結論になります。
We didn't know because we did not have the transcripts of the radio communications between all the firefighters.
私たちは本当のことを知りませんでした。というのは、そのトランスクリプトが、消防士が無線で更新記録をしたものが書かれたのがあるんですね。そのことを、その存在を知らなかったので、まあ、44階なんだろうというふうに思ってたわけです。
So we asked the government,Please give us the last words spoken by our firefighters.
私たちの消防士たちの最後に喋った言葉を見せてくださいというふうにリクエストしました。
It was denied.
ダメだよダメだよって言
いました。 So we had to take them to court.
だから私たちはそれを裁判に訴えなくてはいけませんで
した。 We had the help of the New York Times.
それでニューヨークタイムズの助けがありました。
We got the last words of the firefighters.
そして、消防士たちの最後の通信記録を得ることができました。
They got to floor 78.
彼らは78階まで到達していました。
How do we know that?
どうして知ってるんでしょうか。
The truth is,
はい、この人です。
Oriol Palmer。
オリオ・パーマーという人。
Battalion Chief。
バタリアンチーフ、隊長、消防隊長。
He reports from the 78th floor。
彼が78階から更新してるんです。
We don't know how he got there。
彼がどうやってそこまで行ったかはわからないです。
There are no elevators at the ground floor。
エレベーターはなりませんでした。44階まではエレベーターが壊れていました。
We know he had to walk at
least that far。彼は登らなきゃいけなかった。
With his equipment。
重たい荷物を持って
And his assistant。
そして彼のもちろん仲間の消防隊員たちを連れてここまで登っていった。
We think the elevators were working from 44 up to 78.
私たちは思うんですけど、これは思ってるだけですけど、44階以降78階までは多分エレベーターが動いていたんだと思います。
But we know that he had gotten to 78.
まあ分かんないですけども、ともかく78階まで彼は到達しました。
And the reason we think so is when he reported that he has two small fires and they've stretched out.Their hoses, and they could use some water. The group below them is on 77 and 71. These are firefighters coming up. They might be inside the elevators because the next thing he asks, they say they'll be right up with him. This is at
9:52. 9時52分の会話ですね。これ会話記録、トランスクリプトですけども、2つの日があって、水を出してこう消せる水を使えるって書いてあるの
We could use, we
could use. Yeah. そしてそのもう2つのグループが来てるんですね。それが77階と71階にいるんですね。すぐ下にいるよって。でそれなぜで多分彼はこれ彼の考えなんですけど、多分エレベーターで捕まってしまってる。エレベーターが動かなくなってしまって捕まっている。
But the report told us 44. Another small lie from the government.
でも委員会報告書は44階までしか言ってないっていうね、また一つの小さな嘘の一つですよ。9時52分ね、時間見ててください。9時57分。
Yeah, he says it's clear. We have access all the way to 79. And he says K because the firefighter when they end their sentence, they say blah 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 blah. K.
Okay.
K. So we know he has made a statement.
いいですか。ここすごい大事です。79回までクリア。K は消えてるってことです。大丈夫だよ。で、K、OK。で、その更新の最後に、何とか何とか K って言うといいかって、いい、なんていうのか、その終わり、更新記録の終わりに必ず K って言う、ね。
It also lets the other firefighter know, I've stopped talking, now you can talk to me, K?、
うん、K って言うと、私がもうこれで終わるから、あなたが話す番ですよっていうサインですね。
At this time,、
はい、9時58分。
We know where the airplane went in、はい、at 81.
ユナイテッドが突っ込んだのは81階です。でバタリアンチーフがいたのは78階。で、ラダー15が77階。で、ラダー15ルーフ、これまた別のグループです。ラダー15。
別の tools、they're different tools。
ルーフっていうのは、ルーフの上から救出する道具を持っている。
上まで
行って人を救出する係のラダー、ルーフっていうグループは71階までついてました。
So as you're looking at this picture, which lets you know where the firefighters are,
どこに消防士たちがいたかっていうのはこういう位置関係ですね。
I draw your attention to this part of the building.
この部分を見てください。
And remember this area.
この形、このエリアを見ててください。
Because Mr. Palmer's last words.
彼の最後の言葉ですよ。
He's asking, where are they?We're stuck in the elevators.
The other group.はい、9時58分です。
At 9:58, his last words.
彼の最後の言葉です、これが。
He's asking where they are, and the tape ends. The tape ends because.
なんでテープが止まっちゃったんでしょう、バタリオンチーフ。
At 9:59,
9時59分。
The building blows up.
ビルが爆発しました。
Only two small fires.
2つの火災しかなかった。小さな火があった。
The building is all is secure all the way down、
はい、そこから下は全部大丈夫、火は消えてる、クリア。
And we know where they are because these windows are the mechanical floor、
ね、何回か分かったか。 76, 77 76、77階が機械室、機械フロア。
AndLadder 15,
ladder 15がここにいて、
and ladder 15 roof.
Ladder 15 roof が79階。
Somewhere right in that level.
この辺にいました。で、バタリオンチーフはこの上ですね、79階にいた。
And the building.
でもビルがその1分後に崩壊した、崩壊というか爆発した。Right.
And it doesn't fall straight. It begins to tip over.
まっすぐ落ちてこなかったんですよ。このビルは斜めにかしげてしまったんですね。
If this truck is pulled to the side.
このビルがこうなって、こうなったらどうなる？
It will continue to fall over.
どうなりますか？そのまま。
It will not change itself and come back onto the table.
その、それがまた戻ってきてこっちに戻るってことないですよね。
This,
でも
こ
のビルはですね、
turned to powder.
パウダーになってしまいました。
Before it fell over.
このまま落ちるはずだったはずなのに、落ちる前に粉々になって、粉になって消えてしまった。
The area I asked you to remember is right here where my finger is.
皆さんに覚えておいてくださいって形はこの私の指の部分ですよ。
Where the building is breaking apart.
ビルが半分にこうちぎれてしまったところ、こうなって。
It's not pushing together, it's pulling apart.
これはこっちに引き裂かれてこういうふうに動いてる。
Some people would tell you it because the towers.In breaking, pushed on each other, they pushed steel away. But here, it's not pushing, it's pulling apart.
ある人が言うのは、上からのプレッシャーで、その押されたから、それで押されたプレッシャーでひしゃげて外にビルの構造物が飛んだって言うんだけど、これは押されてるのではなくて、こっち側に引き裂かれて引っ張られているんですね。
Huge pieces of the wall, many sections still connected together.
この部分はまだスチールが、接合されたまま。
From these areas, many steel pieces of the outside wall still connected together, moved out from this area and began to fall down. And here are some of them falling down on the building that's
この部分は。壁の外側のスチールが接合されたまま大きなまとまりのまま外にあるいは下に落ちていってます。それがその、これがその部分ですけども。
This is estimated at weighing about 100 tons.
例えばこのピースすごい大きいですよね。100トン、
100トン、
100トンぐらいの重さの塊です。
We believe because of this very small section and the design of that piece of steel thatThis would be the top edge of the South Tower.
この形
the design of these windows changes.
この丸の形でもここ同じですけど、この子だけ違うでしょ。わかります？上だけ違うんですよ。ここの。
And we believe these pieces come from here.
この建物この部分は一番上から来たということがわかるんです。窓の形が違うので。
About five or six floors down.
5、6階分ですね。5、6階分がまとまってここに来てます。
Section about this big.
このぐらいの大きさのものがこれです。
And it's falling from this level down. This building is 22 stories high.
22階建てのところに。
This is 44.
これが44ですから。
So halfway.
この半分ぐらいですね。
This is the height.Of the roof of this building.
このビルの高さはこのぐらいです。44の半分。
100トンのものが落っこって、
このビルの屋上にバーンとぶつかるわけですね。
Do you think it would collapse
this, そしたらば、このビルが崩壊すると思いますか ?100 トンのものが落っこってきた。
It could happen.But、
崩壊しようにえますよね。そんだけ重いものが起こってきた。でもビルっていうのは立つように立つ。
We know what is 立つ。It's standing up, yes?
立つは立ってわかるでしょ、みんなで。
Okay. Let's all 立つ。Okay. Enough. So, what happens to this building?
じゃあ何が起こった
か。Here is the building.
その建物22階建てのね。
So the steel moved out and hit the top of the building.
ここにこうやって落ちたんですよ。天井に。バーンって。 本。はい。
And the building is still standing.
ビルは壊れずに立ってます。
If it's hurt.
もちろん傷ついてますよ。
But the rest of the building is standing.
ビルの残りはしっかり立ってます。
Some steel moved even farther.
いくつかのスティールはもっと遠くに飛びました。
And we have a very clear picture of this steel because of a man named Bill Biggert.
ビル・ビガートという人のおかげで、これがどこから来たかわかるんですね。
I mention his name because you can go to the internet and see many of his pictures.
彼の名前を言っておきます。いい写真いっぱい撮ってます。写真家、ビル・ビガート。And because インターネットで見ることができます。
And because he was killed when the North Tower was destroyed. Yes, Bill was standing here toward the North Tower.And later on, he was taking pictures, and the North Tower crushed him, crushed his cameras. The people found the camera with his name on it. They gave it to his girlfriend, and she had a friend who knows computers, and they were able to get this picture out of the camera from the dead man.
この人死んじゃったんです。写真家で南タワーの写真を撮ってる、ね、撮った後に今度北タワーがノースタワーが崩れてきて、それに潰されて死んじゃったんですね。でもカメラだけ助かることができて、そこにビルの名前が書いてあって、ガールフレンドにその写真をあげたらば、その彼女のお友達がコンピューターを使えたので、この写真を取り出すことができたっていう。もう死んでしまった人です。
In my research, this is one of the most important pictures of the destruction on
9/11. 9/11 の、 私のやってきたリサーチの中で、この写真ほど重要なものはない。最も重要な写真の一つです。
Yes.
That's part of the
外側。Not the columns from the inside, but the steel from the outside.
ここです。外側の外側支柱の部分なんですね。なぜそれがわかるかというと、
Yeah, it came out and hit like a knife. Like a knife. It's not. They told us. They told us. The government told us.This is the South Tower still standing. Mm-hmm. Yes, they said it's the bottom of the South Tower. But we know because of the design of the windows that we have the windows of this level. And we know because of the design of these two columns, we know that it comes from the edge of the west wall of the South Tower. We know exactly where that steel comes from.
これがどっから来たかっていうのが明確に分かるのはなぜかというと、ここの組み合わせなんですよね。全部はね、3本ずつになるんですよ。333なんですよ。でも、端っこと端っこは22なんです。で、その22のところの、この2っていうのと3っていうので、これが西側の壁のここから来たっていうのが特定できるんですね。
And since we know exactly where the steel began, and we can see in another photo that I will show you exactly where the steel ended, we can do the mathematics. And we know that this...Over 100 tons of steel moved out at about 50 kilometers per hour, about 30 miles per hour.
で、これがどの高さから飛んできて、どこに着地したかっていうのを、あと重さで計算すると、だいたいこのスピードがですね、時速50キロのスピードで飛び出したっていうことを計算によって確かめることができます。
And here is the South Tower.
これが South Tower ですね。
And here's where the steel ended up.
で、これがこのスチールが突っ込んだところですね。で、これはね、政府は South Tower が今だ立ってるんだって嘘をつこうとしたんですよ。
When people took pictures of this steel standing up, the government said, oh, that's the wall of the South Tower.
これが South Tower がまだ立ってるんだっていうふうに政府は言ったんですけど、それは違います。ここから外の外壁が落ちたところですね。
From the same floors in the North Tower,
North Tower の
steel moved all the way to the Winter Gardens.
ウィンターガーデンまで飛んでいきました。
That steel moved out at twice the speed.
そちらの方は2倍のスピードです。
We know because it came from the same height.
同じ高さから来て。
It had the same time before it would hit the ground.
ここに落ちるまでの時間が計算できますよね。
But it went twice as far.
でもそのよりも2つの何距離飛んだ。
600 feet,
200 meters. 大体200メートルぐらい外側に飛んでったんですね。だから時速が80キロって言ったのかな。
This is called crime scene investigation.
こういうのが犯罪現場の科学捜査というものです。
But the government was cleaning up the crime scene right away.
でも政府はこの犯罪現場を もうその立ちどころに片付けちゃったんですよ。
Nobody is taking measurements.
誰も測らないで。
Nobody is trying to solve a crime.
誰も犯罪を解決しようとしなかった政府の人は。
Because this is an act of terrorism.
これはテロリストがやったんだから。
What is an act of terrorism?
テロ行為とは何ですか？
It's a crime.
テロとは犯罪でしょ？
This is a murder scene.
これは殺人現場ですよ。
If you came by some murder scene.Here in Japan, in Tokyo.
もし東京で殺人事件があったらね。
And you found something on the ground, maybe it's a 100 yen coin.
例えば床に100円玉が落っこってたとしたら。
And you go to pick it up.
あなたがそれを拾おうとしたら。
What will the 警察 do?
警察は何言いますか？
Put back, don't touch.
黙った、触るな、そのままにしとけって言うでしょ。
So we are lucky to have some of the photographs from the helicopters.But it took us a long, long time to get these photographs.
少なくとも、まあ、航空写真があったからね。
So this is the 958, and this is my analysis of the steel. We know from the photographs, these pieces I'm assuming, because something is sticking in the subway. And so I took the least number. When you have to build this building, usually they use...The 30 foot pieces, but sometimes they used 20 foot pieces and sometimes 10 foot pieces so that they could re-establish the pattern above and below. So I used the least number in my assumption. See?
ここからはジョセフの分析ですけれども、このコラムの長さなんですが、30フィートのと20フィートのと10フィートの3つのものの組み合わせでやってるんですよ。でそれが、グループのまま飛んでって地面に突き刺さったんですけど、一部分は地下に入ってる、突き刺さって。でこの数を一番少ない数でやってみました。少ない部材で。
I use the smallest piece, the fewest pieces, so as not to overstate.
だから自分がまあ、誇張してないことを。
My estimation of the weight.
この重さをね、あまり誇張しないように一番少ない部材で分析してみました。
So we know it's 100 tons.
それだと外約100トン。
Between floor 73
階から
and floor 81.
81階までの間。
Where did the plane go in?
飛行機が突っ込んだのは何階ですか？
Floor 81.
81階ですよ。
So even if the story of the steel being weak was true, the material could only fall no distance before everything moved out. It had nowhere to fall. It could not be the falling steel that's pushing out this steel. The government story is top of building falls, side of building pushed out. But top of building had no distance to fall. Yeah.
わかりますか？
It's right under the airplane.
81階に飛行機が突っ込んだんですね。で、政府は上からの重みでプレッシャーで外に飛んだって言ってるんですよ。でも、ここに飛行機が突っ込んだわけだから、その重みで押されたっていうのが、真上だったら、なんていうんですか？押されたわけがない。そこの押される前にだってもう横に飛んでっちゃったんだもん。ここは押せる力がないのに、横に。何百メートルも飛んでってしまう。
And this part of the building is falling away.
で、こっち側の上の押すべきものの建物は、こう斜めにこっち側に倒れちゃってたでしょ。
Another lie.
これも大嘘なんですよ、政府が。上の重みで潰れたっていうことになってるんですけど、それも嘘です。
And remember,
荷重がないので、もう斜めになっちゃったらもう荷重ないわけだから。
And remember,
粉々になっちゃったし、それでその場で。
You see where the arrow is pointing?
人が
That's the size of a person.
人のサイズです。
And it's the place somewhere very near where firefighter Palmer was saying everything's okay.
ここはパーマーが、全て大丈夫だよ、消えてるよって言ったところととても近くですよ。
If there were explosives in the building,
もし建物に爆発物が仕掛けられていたなら、
if there was a criminal who had a switch,
犯罪者がスイッチをこう入れる係がいたとしたら、
if he could hear the firefighter say, everything's okay,
もし消防士が全てが消えてる大丈夫だよ、he said, come on up,
everything's okay,
we
have stairs all the way to 79, clear stairs,
79巻まで全部大丈夫だから上がってこいって言ってるんですよ、パーマーは、消防隊長は。
Then you must switch very quickly.
それをもし犯罪者が聞いたならば、そこでピッてスイッチを押すでしょ。
So this is the building
でしょって。
that was hit second, not first.
ですけど、いいですか？この建物は2機目です。2つ目の飛行機が突っ込んだ、後から突っ込んだビル。
This is the building hit
first. これが最初ですよ。
This is the building where the airplane goes in and does the most damage.
こっちの飛行機が真ん中に入って支柱をめがけてコアコラムに壊して。
This is the building where the jet
コラムにぶつかった。でこっちの方がダメージがでっかいんですよ。ね、こっちは斜めにひしゃげたから支柱は、
okay.
中心支柱は全然ダメージ受けてないのに先に崩れちゃったの。わかります？このおかしさ。もし崩れるとしたらこっちが先でしょ。だってこっちの
方が Because it's a switch,
スイッチなんですよ。ハーマーが火消えたよ、上がってこいって、大丈夫、みんな上がってこいって言ったら、あ、やっって言って彼を殺すために爆薬のスイッチを押したんじゃないか。That's your estimation.
That's my idea.
私の考えです。
Yes, the timing. He's telling you everything's fine. We can't let such radio transmission
keep going. Yeah. Keep going.He was saying that everybody coming up, you know,
whatever is
controlling that was listening.
Yeah,
of course.
If he was dropping.
Yeah, eavesdropping.
Somebody
in building 7. Many people know. We think such person was in building 7 because later on in the day they closed that secret also. So here's.
多分第7ビルにいた誰かがそれを聞いていてボタンを押したんだと思う。
This is the kind of debris pattern from when the North Tower went down. It did not go down first. I really should reverse this, but anyway.
North Tower が、
That's how far it threw material.
North Tower の、残骸がどこまで広がったかっていうのがこの範囲ですね。
600 feet.
600 feet だから200メーターぐらい。
Leaving at 80, at 80, leaving at 80 kilometers per hour. Instant acceleration.Like you, if your car was stopped, and let's say your car is stopped at the stoplight, and a truck is coming behind you, doing 100 kilometers per hour, and the truck hits your car, and in an instant you are doing 80 kilometers per hour. Stop to 80.
わかりますか？止まってたものが80キロのスピードで出るってことの。想像つきますか？あなたが止まっていて、信号でね、ものすごい時速80キロ、100キロですか？100キロのトラックがやってきて、バンってつくと、これは80キロとかで。
And I say it in that way because it's
not... そのスピード。
Because it's not your little car that does that. It's the truck that's stopped at the light. The truck is a 100-ton truck. The truck has 100 tons of steel in the truck.And it stopped at the light. What kind of truck has to come to hit this truck to make it go 80 kilometers per hour?
でも実際はね、100トンのトラックが止まってたわけですよ。いいですか？さっきのスチールってね、100トンなんですよ。100トンのものがいきなり80キロのスピードで飛び出すためには、どんな力が加わったらば、この100トンのものが100トンの一体のまま、これも大事ですよ。一体のまま飛んできますか？
These are little pieces of evidence
こういうのが一つ一つ証拠なんです。
Demand the government to look
政府に見なきゃ、もうちょっとちゃんと見なさい、調べなさいっていう大事なポイントなんです。
The American government will not do this.
アメリカの政府はこれをやらないです。
American people are asking,
アメリカの人々はずっとこのことを質問しています。
Family is still asking,
家族はそのことを聞いています。同じ質問をしています。
Now I've had the chance to come to Japan,
でも今やっと日本に来るチャンスがあって、
to meet with Fujita 議員、
藤田議員に会って、
to meet with Saito 議員、
斉藤議員にお会いして、
they look at us and they say, yes, there are questions.And we will help you to get the answers.
で、この質問分かりました。この回答を得るために助け、力を貸しましょうということを言ってくれました。
And we, as you have seen before in our presentations, those of you who have seen it, our question to the Japanese people is, please help your government.
私が言いたいことは、どうぞあなたの政府を助けてください。
To ask questions of our government.
私たちの政府、アメリカ政府に対して質問をするように。
We have a new government.
私たちは新しい政権になりました。オバマ政権ね。
And maybe we have a chance if you will help.
もし皆さんが助けてくれれば、もしかしたら藤田議員や斉藤議員や他の議員を助けてくれれば、もしかしたらチャンスがあるかもしれない。真実に到達するチャンスがあるかもしれない。
were not a controlled demolition.
これは制御解体ではない。
They were planned.
でも計画された解体、計画された破壊。Planned destruction.
Planned destruction is even better. Yeah. That's what I should say.
Yeah. 計画された破壊だと思います。
And the collapse of the whole tower took only 10 seconds.
北タワーの崩壊にかかった時間およそ10秒です。
This is not a building falling down.
これはビルが崩壊してるのじゃないですよね。
It's a building being blown apart.
これはビルが吹き飛ばされてるんですよね。見てください。
And as you see, the powdered interior of the building is pushing out the wall pieces.
例えば壁の外側が外側にこう吹き飛ばされてるんですね。
As they fall, the powder streams from behind.
そしてそれが落ちるに従ってパウダーがこう出てくるんですよ。他にも粉が。
The process is the powder pushed the wall.Our question is,
パウダーがまるでウォール壁を押しているような感じ見てください。
Our question is, what pushed the powder?
じゃあこのパウダーを押しているものは何ですか？
What made the powder?
何がこの粉を作ったんですか？
The government says the floor above powdered the floor below it.
上の階が下の階を押しつぶしてパウダーにした、粉にしたっていうのが政府の答えです。
But at the bottom, you don't even find powder.
でも一番下には粉がないんですよ。あのビルの敷地内にはその粉が積もっていません。
All the powder,
全ての粉は、
the chairs, the desks, the office equipment, everything,
全て床も all powder, 机もデスクも机も椅子も家具もオフィス家具も全部、
and all pushed out.
全て外側に行ってしまいました。
What pushed out?
何がそれらのものを粉々にして外に吹き出させたんですか？
But at the bottom, you only findThe steel from the core. No concrete or anything else.
でもその敷地内にあるものというのはこのスチールの残骸だけなんですよ。でも全ての床、ここには There should be 110 floors. もし政府の言ったことが本当だったら110階分の床がそこに積み重なってなきゃいけない。110階の部分の
would be standing and the floors would be like records on a record player.
そうですね。
The old record player.
もし政府の言ったことが正しければ、串刺しになった床の上に110回のものが積み重なってあるはずです。レコードプレイヤーみたいにこうレコードの昔のレコード
で。トントントントントントントン。I'm 70 years old.
私70歳だから知ってるけど、皆さんはレコード知らないかもしれないけど。
What you do find at the bottom? What you do find at the bottom of the building?
いいですか？ビルの敷地に見つけられたものは何でしょうか？そこにあったものというのは、この敷地内何もないんですよ。だって上から落ちたならばそこに110階分の床の少なくとも粉々になんなくても、なんか何このゴロゴロのコンクリートの瓦礫の塊があると思うじゃないですか。それがないんですよ。全部粉になって四方八方に吹き飛ばされて、残ってるのはこの骨で、ね、支柱のバラバラになったもの。
It's as though you dropped a box of お箸 on the floor.
でお箸を上からボンってあのばらまいたみたいな感じでしょ。箱から出してバーって。
When the building was built, all of these steel pieces, as they were put together, were covered with fireproofing, a spray of a soft material that sticks to the steel.
でこのビルがあの、is that asbestos?
It some was asbestos, yes.
あのスチールをこうた、なんですか？コネクトするときにそこに、何ですか、棒、何材、断熱材を、柔らかいものを塗ってあって、その一部、それがスチールを固定している役割をしていました。その一部はアスベストだそうです。
You notice it's all been removed.
でもそれが全部なくなってます。取り除かれています。
We think it's been blown off.
それは、何？爆破で吹き飛ばされたなと思います。
And we have come all the way down to almost the ground floor.
でここでグラウンドフロア。
This is the mezzanine that we saw before in the building, just about two floors up from the ground floor.
2階の部分ですね、メゾネットですね、ここです。
Yeah.
じゃあアスベストが180メーター飛んじゃったの。
So アスベストは everywhere.
Everywhere.
Yeah.
They're asbestos and carpet.
アスベストも取りました。あとカーペットも。カーペットもないのよ。
There is no carpet here. Fibers. Carpet is turned into fiber, little threads.
カーペットは全部カーペットはね、普通見つかるんですよ、カーペットのまんま。こういう場合。
There are no desks.
でもそれが、みんな、糸くずになっちゃった、ファイバー。だから、机がない。 それは椅子がない、電話もない、何もコンピューターがない、コピーマシーンとか、
お手洗い
、何もない。
あの、大きいミーティングテーブル、
大きな会議室のテーブルがない。
What does it take to turn this table into toothpicks?
いいですか。これを用事にするには何が必要ですか？爆弾。
ダイナマイト。
ダイナマイト。
Okay. So we also see evidence in the building of explosives that go off too soon.
で、早すぎる爆発を見ることができます。これが上の荷重で起きてきたとしたら、こういうところに爆発が見える。
So we look at the measurements of these pressure waves.
この衝撃波によって横に。
And we know the building size.
ビルのサイズは63メートル。
Thank you. Thank you. So we know the size of the explosions.
この距離からだいたい150フィート飛んでるっていうのがわかります。約50メートルですね。
And the question is.What was pushing down?
何が下にこうプレッシャーか
かる Because here is the bottom and there's nothing pushing down.
何も下に押してるものはないからです。
So,
終わるまでだ
ね。Again, it's evidence of explosion, not a collapse.
重力崩壊ではなくて爆発の証拠だと思います。
I'll go through this fast because it's a repeating of what's already been said.
繰り返しになるので早くいきますよ。
Yeah, all the contents were blown out.
全てのものが外側に吹き飛ばされました。
I've already shown you this picture.
はい、この写真見せましたね。問題はありませんか？
Our family question is, what does it take to give us the results that we saw at the scene? What kind of energy is necessary
to produce these results? このようなことをするには、このようなエネルギーが必要なんでしょうか？このような結果をもたらすには、どんなエネルギーが必要なんでしょうか。
There's white smoke coming up from the crime scene.
犯罪現場から立ち上る白い煙。
There are fires at the lowest level, seven floors down at bedrock.
そしてベッドロックの岩盤の地下7階のところにある火災。
Not just fires.
火災だけじゃないです。
But steel or metal that is molten.
溶けている金属が流れてました。金属が溶けている。ベッドロックの上で。
Like it came from a volcano, like lava.
まるで火山の、溶岩のようにね、流れてるんです。地下7階で。
And we're talking about now the winter gardens.
ウィンターガーデン覚えてますか？隣にあったんですね。
Yeah, let me go just back to one here that I should have said. The steel from the south tower went this far at about 30 kilometers per hour.This steel went out this far at about 80 kilometers per hour from the same floor.
同じフロアからこちらのサウスタワーは時速30キロでここに飛ばされました。こちらは同じ階、77階から時速80キロで飛ばされました。そしてウィンターガーデンに到達しました。
Let's take another look at some of those pictures.
もう一つよく見てみましょう。
And here's the map.
これが地図を重ねてみました。ここに置いておきますよ。
And here are where the buildings used to be.
第1、第2ビル、第3ビル、第4ビル、第5ビル、第6ビル、第7ビル。黒いのが崩れました、この日。
And we can measure because we know this is 63 meters.
で、これが1個が60メートルですから。
So we know the distance is 600 feet.
ですから、ここは。
We know the time before it could hit the ground.
600フィート、約180フィートの離れていて、7秒間で落ちてますので、だいたい時速55マイル、つまり80キロちょっと。
And here's the damage
そのダメージですね。これ、ガラスができているので、どこに起こったかって分かるんですね。こういうふうに。
How the steel was shot like a, like
スチールが、まるでこう、矢で放たれたように、突き刺さってるの、真横に飛んでって、ピンピンで突き刺さってます。
None of this was in the report from the government.
政府の報告書にこういうのの記載がありません。
Here, this gives you another idea of how the steel traveled from the North Tower.
ノースタワーからどのようにスチールが飛んでいったか見てみましょう。
At that level, to get to the Winter Gardens,
ウィンターガーデンに飛んでいくためには、このように旅をしたはずです。
7 seconds.
7秒間で落ちました。2、3、4。
Yeah, I'm going fast to make it go fast.
And
here's another look at the material on its way to the Winter Gardens.
これがウィンターガーデンの方に飛んでるやつです。見てください。このように落ちてきました。
This is clear proof of explosive force pushing the steel out in these directions, but you must understand at the same time it was pushing the same steel in other directions, and we have photographic proof of this kind of travel of the steel from the same floors.
同じ階から同じように四方八方に南北東西にですね、飛んでいる写真の証拠が残っています。
This again is similar. Here is a very very disturbing photograph.
これはとても驚く写真。
This is a tremendous portion,
much bigger than this. これよりももっと大きな部分が、ビルの部分が。
We cannot tell exactly what floors
they come from. どのフロアかわからないんですよ。っていうのはこの辺のどっかだから。どれかわからない。
We're not even sure which building this steel came from.
このどっちのビルからかもわからない。
North Tower. I think it came from the South Tower.
私は South Tower だと思ってます
けど。We're still researching.
これはまだリサーチ中です。
But how could all of these pieces stay together?
でもこれだけのものがですね、どうすればくっついたまんま飛んでいくんですよ。上からこうやって荷重できたらどうして順番に荷重がかかってたら、一個ずつカリンカリンカリンって割れてるはずなんですよ。
だからそれが、
これ、なんていうんですか？
They had to be cut away from the core the way you would cut away the edge of a pineapple. All at once. Cut.And then the piece can fall as one piece.
なんかパイナップルを切ったら、それがパラって皮が崩れるように、切らなかったらばバラバラならない。あ、それ切ら、What do you mean? Is this like pineapple you're saying?
No, I'm saying.
If it's the government way.
The face of the building, the facade of the building, the outer spawn. That's such a huge part.
Yeah.
And all of the outside pieces at each floor level are tied back.To the core, tied to the inside of the building. So you'd have to break away all of these from each of the pieces
all together, at the same time.
Or the top one would fall, then the next one would fall. But if they all fall together, it means they were all cut together.
こんだけの大きなピースが、
It's a little difficult.
このまま飛んでいくためには、それ、ちょっと、may I translate? ちょっと、may I translate? これだけのものがこのままくっついたまんま遠くに飛んでいくためには、それがコネクトしてあったトラスの固定内側と外側の部分が同時にカットされなかったらば、このまま取らない、飛ばない。順番にとなってたらば、一個ずつ取れてって飛んでいくはずだから。
Or the pieces would come apart if one is still connected and one is not connected.
一つがくっついていて、もう一つが重な、一つが切られたならば、そこでバラバラに動くはずです。
それ
がこれが全部一緒に飛んでったってことは、同時にカットされなければこういう現象は起きない。
This is almost 20 floors high.
20階分の高さです。20階分の壁が遠くに飛んでった。これはありえないですね。上からの荷重でもありえない。上からの荷重だったら一個一個ポキンポキンポキンポキンってなってから。
一箇所だけ、あとは。
Is this the only one place?
That's the only place we've seen that.
これほど大きいのは一回、一箇所だけ。
The only photographs that we have so far. We keep discovering more photographs.
でももっともっと新しい写真を発見していますので。
People exchange photographs they got. Some people got photographs from government agencies by hacking. We have
Can
to,
I say that?
Don't, yes, don't. Yeah, sure. So we don't know who the people are. We thank them very much for sending us the photographs.
そこからハッカーがですね、ハッカーで政府のやつを盗んだ人もいるそうですけど、
一瞬にコアコアからトラスを離さないと、
そう、ならない、そうですね。あ、今のは建築をやっている佐藤さんの発言です。
We think the explosions were in the core. Because putting explosions in the core would have been the easiest because the elevators run up and down right next to the core columns. The whole core is made up of steel and elevators.
中心コラム47本のね、中心コラムはエレベーターと中心コラムなんですね。中にエレベーターシャフトがあったんですね。だから私の考えですけど、これは多分エレベーターシャフトのところを使って爆発物を仕掛けたのではないか。そこにやるのが一番仕掛けやすいから。
Joe, can I ask, are you about close to the conclusion, or I mean, how much longer? Because I'm going to have to leave soon to go back to.
I understand. We'll get through this real fast because we're also podcasting here and going. Mm-hmm. Everything turned to powder.
Everything got powder. Every
hour.
Every hour.
Yeah. Only hour.
And the powder.
The powder, what?
Was very hot. It was the concrete and the contents of the building that was turned into powder and flowed like a water. It flowed like a hot river through between the
concrete がね、とっても熱くなって、まるで熱い水のようにマンハッタンの街にこう流れていったんですね。
And where the powder settled in thick layers on top of the automobiles.
車の上にこうパウダーが降り積もったんですね。その熱さっていうのはすごい熱くて熱くて、
that it burst the cars into flame.
車を燃やしてしまいました。そのコンクリートがあまりにも熱かったために、つらいか火砕流、そうです。火砕流と同じです。
These are the places where the volcano, where a volcano's ash comes down and burns what it falls onto. The ash falls out of the sky, but it's still so hot that when it lands, it causes fire.
熱いパウダーがこうやって落ちてきて、ここに当たってこれを燃やしちゃうんですよ。そのパウダーがあまりにも熱かったために。
This is the kind of
damage. 見て、これです。
This is on the street, down from building 7.
通りに止めてあった、第7ビルの、通りに止めてあった車が、このパウダーに触れた瞬間に着火しちゃいました。
This is a photograph, obviously, from a helicopter.
ヘリコプターが撮った写真。
And the helicopter was circling the scene all during the day.
この日一日中ヘリコプターがこのシーンを。
And the next time the helicopter came by, the helicopter took another picture.
はい。その次の写真です。
And you can see the powder everywhere.
パウダーがこんなに。
The powder is gray and white.
グレーとホワイトの
白い。But here is black smoke.
ここには黒いスモークがあります。
Again, when gasoline burns, it burns black.
ガソリンが燃えると黒く燃えます。
This is the gasoline in the
cars burning. これが車のガソリンが燃えてるんです
。
で、これが車です。
If we look at this edge of the building, that's this edge of this building. So it gives you an idea that the camera is looking this way.
カメラはこちらから撮ってるんですけども。
With the building in the background.
これが What is this building?
I don't know the name. No. I don't think it's part of the World Financial mm-hmm. Center because it's across the street. Mm-hmm. But this edge with the camera looking this way.
カメラはこちらから撮ったやつですね。今の。
That's how the edge of the building give you an idea of where you are. 800 feet from the North Tower.
ノースタワーから800フィートだから240メートルも離れているところでパウダーが着地したものの瞬間に車が燃えてしまった。
例えば記録にあるのは普賢岳の火砕流で、
あ、そうですね。まあ、普賢岳ね、そうね、普賢岳の時もそうですね、火砕流に変わった瞬間に燃えましたよね。でもこの燃えてしまった車に関する報告は政府の911委員会報告書の中には入っていません。
Many people call it
people burned.
Yes, there were people burned, but the reports that we have are very slim and nothing in the commission.
People who 人も焼けたそうですけども、それはレポートの中に入ってないです
ね。Firefighters reported that everything turned to hot powder, to dust. They call it dust. We call it powder. The reason I like to use the word powder is because dust is natural, but powder is manufactured.
で、私はパウダーという言葉を使ってます。彼らはダストって使うんですけど、パウダーは作られたもの、ダストは自然のもの、ホコリね、ホコリ。だから私はパウダーという言葉を使って。
And it's the firefighters who reported that as they looked for survivors, they didn't find any office equipment, and they didn't find very many
people. これはニューヨークの消防士の発言ですけれども、人々を探し救出しているときにですね、オフィスの家具とか電話とか椅子とか何も見つからなかった。全部パウダー、すべてがパウダーになってた。
The importance of this picture is this is another piece of the South Tower. This piece moved to the east.
この部分はサウスタワーの東に向かって移動しました。
The pieces that I showed you before, from the South Tower had moved to the west.
最初に西側に移動した部分を見せましたけれども。
These pieces are on the west side of the South Tower.
これは西側。 サウスタワーの西側に落ちたものですけれども、
similar major,
同じようなものが大きな、大きな部分がですね、
landed, landed
東側に。
Again, about 300 feet, from the south tower to the east.
240メートルぐらい東側に落ちました。
So the steel is moving in both directions at the same time.
外側のスティールが、同じ距離だけ四方八方に飛んでいったということがわかります。
And that's had moved this far.
これだけですね。
And here's building seven. Let's see. Let's see if we can get to building seven.
Building 第七ビルのことについてちょっとだけ触れます。
Most people don't even
第七ビルの崩壊についてはほとんどの人が知りません。
And we're talking about well, this is going into further explanation of the pressure waves that pushed the steel out up and over toward the winter gardens. This is the steel that went to the winter gardens and
Winter Garden に行った。
Now the Winter Gardens is 600 feet away, so we know the speed of
that.
And we'll move on here to explain. That's some of the mathematics of it. And
またジョセフさん呼んでやんなきゃダメだね。これね。
どんどん隠しに触れていく。
もうすごいよね彼のやつね。いや本当にわかりやすい。爆発物があった。Do you wanna how many more minutes? We have to really finish. We started at so almost two hours, more than two hours.
Have you really gone that far?
Yeah, two hours. Yeah. Yeah, to ask questions.
Okay,
yeah.
Well, let's just ask questions.
I mean, it's already enough clear evidence.
Yeah, it's pretty evident. That's what I mean.
もうここまで見ていただいて、爆発物が使われてたということに関しては、これ見ちゃった、聞いちゃった方はね、疑いがないと思うんですよ。でもどうしてこれがメディアもね、それから政府も黙っていて、誰も質問しないし、何も情報がメディアにないのかって、これが問題ですよね。
す
み
ません。
はい。はい。My question.
これは、爆発させて証拠隠滅ってことですか。
What is the purpose to explode and to erase the evidence? What is the purpose?
This is a very good question, but it calls for an assumption. It calls for you thinking how the criminal mind might work.
もうそれを答えるには犯罪者の心理をこう想定して答えるしか方法はないですけれども。
These buildings were destroyed very dramatically, more than they probably had to be, by people who weren't professional but had access to explosive materials.
で、この建物は、プロの、そしてその爆発物にアクセスできる人たちによって、プロの解体業者みたいな人がやったもの。
We think their plan was just to make the buildings collapse.
元々のプランはビルを崩壊するだけだったんですけれども。
They weren't professionals and they used too much material.
They weren't professionals. Professional enough.
Yeah, they weren't professional demolition experts. They were just criminals.
彼らは専門の解体業者ではなくて犯罪者たちで、
And they used too much material.
爆発物をたくさん使いすぎてしまった。これ彼の考えですよ。
Because building seven, which was 47 stories high,
もう一個の第七ビルという47階建てのビルはですね、
and contained a lot of government secrets.
これは政府の秘密がたくさん詰まってるビルです。
From the FBI, the CIA,
FBI とか CIA とか証券取引委員会とかが入ってました。がニューヨーク緊急管理局、これも大事なビルです。入ってました。
That building collapsed as a classic controlled demolition.
これはまるで、よくある制御解体、制御爆破解体のように崩壊しました。
It didn't damage the buildings alongside of it.
これは、
it just collapsed.
周りの建物を何もダメージしないで、このビルだけが崩壊しました。
何の証拠を隠滅しようとしたんですか。もし政府が。
If it's government job, what kind of information they're trying to erase?
Well, in the case of the Twin Towers, I don't think they're trying to erase information.
ツインタワーは証拠隠滅じゃない。
In the case of the Twin Towers, they wanted to have a big demonstration that would make everyone say, "Okay, let's go to war."
ツインタワーはものすごい大きなもの。Let's go to war. 派手にして。
Let's.
うん。アメリカ中のみんなの人が、 よし戦争しようっていうのに一つになるようななんか派手な
ビルをなんで選んだかっていう、うん、まずそこがなんですよ。で、
ね、もしそうだとするとこの作戦に携わった人は何人ぐらい？
So how many people are involved?
Yes. To get... Well, that's why we want an examination of the evidence.
だから、such an answer. そういう答えを見つけるために。
それで一番質問
に調査が必要だっていうふうに活動してるわけですよ。
We don't need...
例えば100人もいたとすると、
one person. I don't know.
1人か1人かもしれない。
I don't need to know how many I don't need to know how many criminals. I don't need to know how they did it if I know what was done. And this clearly was explosives and a crime. That's enough for an examination. The examination may find how many people, how they did it, who did it, what money. We don't know. But we know it was not a collapse of the building from an airplane accident or an airplane attack.
I think you should point out.
I haven't translated. ごめんなさい。私はそういう質問に答える必要がないというか知る必要がないんですね。政府が言ったようにこのビルが飛行機の衝撃によって崩れた重さで崩れたっていうのじゃないこれは爆発物が使われたっていうことさえ証明できれば分かればね何が起こったかが分かるのでそれによって爆発物が使われたってことが十分分かるのでもう一回調査が必要ですって言ってますでその調査は誰が何の目的で何を使って何人でやったのかっていうことを見つけるでしょう。あなたの質問に答えようとするとね、911の運動に関わっている人がみんなそれに答えようとしている人たち。それはいい質問だから。
They can only give you their opinion.
それは彼らが言えることは彼らの意見だけです。
And it's easy for someone else to say your opinion is wrong.
いや、他の人が言って、あなたの意見は間違ってるって言い出します。
You can't say my information is wrong.
でも私の情報を間違ってるとは誰も言えません。
It's photographic.
これは写真の証拠があって、数学的であり、科学的であり、これは本当のことです。それで十分です。それだけで十分です。これで政府に再調査を要求する十分な理由になっています。911運動が新しい調査を成功させてない理由というのは、その質問に答えようとしているからです。今日ここに起こったことと同じです、ね。
We are excited. We talk a lot. We spend long time. We have a lot of energy. And we have to stay focused. And it's my fault, mostly, for making this more complicated than it should be. If you just give the simple facts of the crime, then we can find out who the criminal is.
この犯罪の単純な事実だけを見ていけば誰が犯罪者かを突き止めることができます。今日ちょっと失敗しちゃったのはちょっと複雑に言いすぎちゃって、まあ、たくさんの人が集まって少し興奮しちゃってね、思ったよりも時間かかってしまったんですけども、大事なことはもう事実、科学的な事実にフォーカスするということです。
これはアメリカでは内部告発みた
いな。Is there any inside whistleblower, insiders, whistleblowers in the United States?
There's been no one who's come forth and tried to say that they know who did it, or that they were part of the operation.
まだ俺は誰が犯人か知ってるって言った人とか、僕はそれに関わってたよっていう人はまだいません。
In an operation of this type, with my limited experience,
このような事件、私の知ってる限り35年のね経験からして言うこと、このような事件に関しては、
I'm very sure.
私が確信してるのは。
The men who planted the explosives in these buildings.
この建物に爆薬を仕掛けた人たち。
And even the man who turned the switch
and
fired them all off.
をつけた人、スイッチに入れた人は、
all of those people
これらの人々は、
are dead.
もう死んでると思います。
They were probably offered a lot of money.
彼らはもちろんたくさんのお金をもらっているでしょう。
Maybe they even were given some of the money.
そのお金をすでに受け取ってるかもしれません。
But I don't think they had any time to spend it.
でもそれを使う時間は全くなかったと思います。
あともう一つなんですけど。
One more question.
もし私が政府の仕掛けた人だとしたら。
If I were the criminal.
Yeah.
この爆発は、これもテロリストの仕組み。
ね。
まず爆発を認めちゃう。
I would say. admit the explosion、mm-hmm. and terrorists did that、
mm-hmm.
if I were the
criminal、mm-hmm. mm-hmm.
they should have said that、
mm-hmm.
because they said、yeah. they, it wasn't explosion they、mm-hmm. made a mistake、yeah?
yes they made a mistake but if they were going to say the terrorists put the explosives in、
mm-hmm.
then you have another question、
mm-hmm.
what about security
Securities,、yeah.
then you find out
security companies
is Bush、
yeah. あのね、
security company was Bush、yeah.
もしね、それを、
Bush family.
ファミリーの爆薬を仕掛けたのもテロリストだってことにすると、じゃあビルの警備誰がやってたのって問題になっちゃうんですよ。で、そのビルの警備会社は、ブッシュの会社だったんですよ。ブッシュの弟さんがやってたんですよ。弟さんだかお兄さんだかね、ブッシュファミリーのメンバーが社長をやっている、だから、ブッシュ一家の人がやってたから、それまずいんですよ。
And if you admitted
だ、ダメだったんですよ、それが。
That the building had explosives in it, if you admitted that, people would look for explosives in the powder.And we have found such explosives in the powder.
もしあの爆発物を使ってたことを認めたとするとね、じゃあその爆発物のそのパウダーからどんな爆薬かってことを調べることができるんですよ。それの調査になっちゃうんですね。で実際私たちはその調査やったらすごい結果が出てきちゃったんですよ。それがこの間の911真相究明会議で渡したブックレットに入ってます。スティーブン・ジョーンズっていう人が科学分析をしたら、その特徴の科学パターンはアメリカの軍事会社が持ってる唯一 の, その他の国がまだ持ってないアメリカのロスアラモス研究所っていうのが使ってやっと作ったばっかりの最新の爆薬だってことが分かっちゃったんですよ。
So we have buildings that were turned to powder. The powder
そこまで分かってるんですよ。
It burned the cars. We have explosives. We have all of the evidence of a crime of buildings destroyed by pre-planted explosives. And that's enough reason for demanding a new investigation because this crime is a crime against the whole world. It's causing wars that will go on in any part of the whole world.
で、これまでね、あの、まあ、コナの分析からも、その爆薬が使われたってこと、それから今見てきた証拠からもですね、このビルの崩壊には爆薬が使われたこと、事前に仕掛けられた爆薬によって崩壊したってことはもう明らかなんです。これによって再調査を要求する十分な理由になるんですね。というのは、この911事件によって全世界が戦争を仕掛けられているわけです。今、全世界が対テロ戦争にこう、もう日本もですけども、何ですか、絡まれ、全世界が対テロ戦争に参加させられて、たくさんの人がもうすでに死んでいますし、この戦争は敵がいない、そしてどの国とやってるわけでもないですから、永遠に続くわけですよね。永遠にテロリストがあそこにいるって言って、ずっと対テロ戦争は続くんですね。
I think we got, you know, with this, so much, you know, abundant evidence, so obvious.
Yeah.
I think what we should do is, I mean, it's very unlikely the government will respond、
yeah.
to any of us.Because just because we have so much evidence,
yeah,
you know, it works,、yeah. you know,
in reverse,
reverse.
Yeah,
so I think we、what we should do is this international open sort of investigation conference, right?
Yes,
not in the States,
no, not in the States,
in Japan,
yes,
in Europe,
yes,
and
yes,
inviting Richard or David,
yes, an international evidence,
tribunal, maybe,
evidence examining.That would be the next step. Not just a 9/11 conference. Not just.
バレちゃうんだ。
だもう我々っていうか市民でね、でアメリカでは絶対できませんから、どっかの国で公開調査、
調査委員会をやるんだよね。
やってどんどんどんどんそれを広めるしかないんじゃないですかね。
よし、じゃあ来年はそれだ。
さっき言った内部告発者を出てくるのを待つ、承認を。絶対的にはもうダメ押しをね、私がやりましたって言う、私ボタン押しましたって
。でもその人は死んでるって
言うんですよ。一人ぐらいいるじゃん。
生きてる人が。あの人どこにいるのかね、バーバラ・オルソンは。Where is Barbara Olson?
Yes, it's a good question. Where is Barbara Olson? Barbara Olson was the wife of Ted Olson, who's an attorney.
とっても長い会になってしまいました、ポッドキャストはこの辺で一旦終わりたいと思います、今日はね2時間半だよ、もう声がこんなになってしまいましたけれども、菊池由美のポッドキャスト今日はこの辺で、まだまだ続きます、また続きを聞いてください。どうもありがとうございました。